今日の説教の結論は、このルカ福音書の18章の最後の節、読まれました最後の節、彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかった。彼らというのは12人の弟子たちであります。イエス様は12人の弟子たちを特に呼び寄せたと、そしてご自分の心に深く決心していたことを特にこの12人の弟子たちに、告げたというのであります。で、この話は3つの福音書いずれにも書いてあるんですけれども、マルコ福音書にはそのことをはっきりと教え始められた、はっきりとと書いてます。で、旧約聖書ではこのところをあからさまに話された、隠されていた、今までは隠されていたんですけれども、そのことをここであからさまに語られたっていうんですよ。で、これはイエス様がご自分の十字架についての話を、全部で3回なさっているんですけども、その最後のところに当たるんですね。で、3回というのは確かに語ったというような意味、そしてここでは特に、はっきりとあからさまに、このことを弟子たちに、告げたと、その内容についてはこのその次に書いてありますけれども、私たちはエルサレムにこれから登っていくと、そして預言者たちが人の子について書いたことは全て実現する、そしてそれは異邦人に自分は引き渡され、侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられ、人の子を鞭打ってから、殺されると、そして人の子は3日目に復活するという、そういう内容であった。そしてこれに対する弟子たちの反応が、それぞれの福音書に記されているんですね。で、マタイ福音書とマルコ福音書では弟子の中のヤコブとヨハネが、あなたが御国の王座に就かれる時に一人をあなたの右に、一人をあなたの左にの座に就かせてくださいと言った。他の弟子たちはこの二人のことで腹を立てた。つまりこの二人の弟子はイエス様の言ったことを全く意に介していないような反応だった。またそれに対する12人の弟子たちもですね、なんでそんなことを言うんだというふうに言って腹を立てたと言うんです。つまり弟子たち全部がですね、イエス様の言ったことについては意に介していなかった。で、これを今日のですね、あのルカ福音書の34節では、彼らには、つまり弟子たちには、この言葉のイエス様が言った言葉の意味が隠されていて、イエス様の言ったことが理解できなかったのである。意に介さなかったという、ということの背後には言ってる内容が分かんなかったということなんです。だから、何言ってんのかな、イエス様が天国の御国に行った時にはですね、私たちを右にと左に着かせてくださいなんていうのを、その弟子たちのこの一人ヤコブとヨハネが言ったという。で、他の弟子もなんでそんなこと言うんだということは、他の弟子たちもまたそんなことについてだけ心が動いていたんだということですね。で、ルカ福音書ではこの問題に、このイエス様がエルサレムに登られる、そういうことが迫ってきている、そういう時に言ったことの内容、弟子たちはその意味が分かんなかったんだと言ってるわけです。そしてこの問題に最終的な解決が与えられたのは、実は今日のところだけ読んでたんでは分からないんですね。このルカ福音書をずっと 最後の方まで読んでみると、一番最後のところの方の24章というところにこういう話が書いてある。それはイエス様が復活された後の話なんですね。復活されたイエス様がそのエマオという場所に向かう、その、まあ、その時にはもうイエス様が十字架に作られて死んだと、もう自分たちの先生は死んでしまったという、そういう深い絶望とですね、暗い気持ちの中でこの二人の弟子はエマオという場所にこう向かってエルサレムから離れていこうとしていた、まあ、そういう時のことが書いてあるんですね。でその時のことがちょっとここにですね、24章の46節の言葉を書いておいたんですけれども、イエスはその時この二人の弟子に聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。あ、そうですね、これがあのエマオに向かう弟子たちに対しても、そしてその後のあの二人に対してだけでなくて、以外のキリストは他の弟子たちにも話をなさったと。いうその時に特にここに注目してみたいのは、イエス様は聖書に基づいて聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いたと書いた。心の目を開いたということはそのどういうことかというと、心に何か覆いがかぶさっている、そのためにその見えないっていうんでしょうか。よくあの日本でさ、旅行のことをディスカバージャパンなんつって、少し前にねそういう言葉であった。ディスカバーっていうのはカバーを外すっていうことですよね。で日本がのカバーをいろいろ外して、日本にはこんなにいいところがたくさんありますよ、だからあなた方も旅行に行ってくださいよっていう、ディスカバー、それ発見という言葉ですよね。ですから弟子たちの心にもカバーがかかっているような状態だったんだ。だから聖書の言葉がよくわからなかったし、イエス様の言われている言葉がよくわからなかったんだ。それでイエス様は聖書をこう解き明かしていったということが書いてある。そして彼らの心の目を、心のに彼らの心にかかっている、彼らの心にかかっていたのは何だっていうと、イエス様が死んだらです、あの御国に行ったらですね、自分たちはどんな場所に地位にあの置かれるのか、あの預かることができるのか、そんなことが彼らの弟子たちの心にかかってたんですよ。それが一番の関心だったんですよ。だからイエス様が言われた、イエス様が十字架につく、そしていろいろ侮辱を受け十字架につけ、そしてよみがえるといったようなことについては何にもよく見えなかったんだということであります。45節にですね、この24章の方の話ですけどね、その45節に彼らの心の目を開いたという言葉があります。今言ったようにその覆いを取り除いた、心に幕が霧のようにかかっていた。彼らの心を占領していたのは自分たちの御国での地位であった。そういう思いが大きくて、それがキリストの言葉を理解できないようにしていた。これがですね、実は先ほどあの今日のルカ18章の方に書いてあった言葉、すなわち、その意味が隠されていて理解できなかったっていうことの理由なんですね。つまりこの弟子たちの心に思っていて、自分が思っていることが、あるいは自分がこの関心のあること、あるいは自分が心配していること、そう自分の心を占領しているもの、そういうものが自分の心に大きく占めているときに、このキリストの言葉が理解できないということであります。弟子たちはイエス、主イエスの御業を本当には見ていなかった、見ることができなかったんだ。で、実はこれは私たちも同じではないかと思いますよね。 どういうことかっていうと、我々もこの世の中で生きてるわけですから、いろんな心配事があると思うんです。そういう心配事が自分の心の中に支配している。そういう時にはですね、なかなかイエス様のことが見えないんですよね。神様のことが見えないんですね。自分の関心、自分の心配事の方が自分の心を占領して、そのことが自分の心に、まあ、膜を張ってるようなものだ。自分の心を覆ってるんじゃないですか。だから、本当のイエス様の姿が見えなくなってしまっている。心に覆いがかけられ、心の目が塞がれてしまう。そのためにキリストの救いの御業が見えなくなってしまう。キリストは聖書を丹念に順番に解き明かしていかれたっていうですね。多分そこでは先ほど読んだイザヤ書53章も読まれたに違いない。実は聖書はこういうことを書いてるんだということを言ってたんですよね。そしてそこには見る。イザヤ書53章の2節から4節にはこんな言葉が書いてある。彼は見るべき面影はなく、好ましい容姿もない。私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるんだ。そういう人の姿がイザヤ書に書いてある。実はそういうことがこれから起こっていく、私の身に起こっていくことだということですよね。つまりイザヤ書に書いてあることは、実は私がこれから受けることなんだということを説明していった。そしてイエス様がよみがえった後には、これは私のことなんだということであります。キリストの語った内容は主イエスの十字架と復活のという言葉に集約されていくんであります。じゃあその内容は何であったか。我々もみんな十字架という言葉も復活という言葉も知ってますね。じゃあその十字架ということの内容は何なんだということですね。ここに、1から3まで、括弧1から3まで書いて、なんですけども、一つはですね、十字架というのは痛みと苦しみの印だということですよね。というのはですね、ここに、ある人の言葉をこう書いて抜き書きしておきましたけどもね、十字架の死の恐ろしさは言語に絶するものであった。それをよく知っていたキケロ、これは1世紀のローマの政治家哲学者であったんですけども、紀元前でした、ごめんなさい。紀元前、1世紀のローマの政治家哲学者。そのキケロは、つまりこの十字架という刑罰について知ってたわけですよね。つまりこれはね、十字架という刑罰はこの、そういうローマでこう始まっていったような、まあ紀元ははっきりとは、どこの起源があるかという問題はありますけれども、ローマでもそういうことが行われていたんだですね。で、ここに一切の刑罪中、つまり罪に対する刑罰の中で最も残酷にして恥ずべきものだった。ローマ市民の体に近づけてはならない。ローマ市民の思いにも心にも目にも耳にも近づけてはならない。それは滞在を犯した。もう本当にもう何人も何人も何十人も殺したりとかですね、そういう大きな罪を犯した人や奴隷、そういうものでこの奴隷にが罪を犯したと。あるいは国家に対するこの反逆者、国家を転覆するようなそういう人。まあ、つまりこの十字架の時にイエス様の両脇につけられた2人の刑を受けた人がいるんですね。実はその理由っていうのは、このローマに対するこの反復罪、ローマを転覆させるようなそういう理由であったと考えられる。まあそれはいいとして、つまりこの 十字架形っていうのはそういう特別な反逆者や罪を犯した人に対してなされるものであったんですね。誰でもやったわけじゃないですね、もちろん十字架形っていうのは、まあ、死刑だっていろいろな死刑があるんですから、軽く済むような死刑もあればいろんなものがあるんですよ。そういう中でこの十字架形っていうのはですね、まあこの生きた人間をそんな位置に吊るすというのは忌まわしい、そのどんなに忌まわしいことだろうか。受刑者は手足に食い込んだ釘の燃えるような痛みと充血した血管の苦しみ、まあ、心臓破裂とか内臓がこう縦にこうぶら下げられているでしょ。だからその内臓がこうだんだんこう下がっていくようなことも書いてあるんです。まあ、今医学的なことはその話の中心でありませんけれども、つまりそれはどんなに恐ろしいものだったか。まさにまた最も恐ろしいことには絶えず激化する耐え難い乾き、こういう苦痛を受けながら 2,3 日は生き延びて最後は絶命する。これはジェームズ・ストーカーという人の、まあ、キリスト伝ということの中からちょっと引用したんですけれども、まあ十字架を説明するにいろんな説明があるかと思うんですけど、そういうものだったんだっていうことなんですよ。我々も十字架っていう言葉は知ってるわけです、誰でも。しかし誰もこう実際にそこにかけられた人はいないわけですからね、我々の中では。でしかもこの肉体的苦しみだけならば、実はその今言った両隣の犯罪にも同じ刑を受けてた、同じ刑罰の肉体的な苦しみっていう意味ではイエス様だけではないわけですよね。この二人の犯罪にも同じ刑を受けてるわけです。しかしここでこのルカ福音書にもですね書いてありますけども、忌み軸も犯罪人の一人はこう言った、我々は自分のやったことの報いを受けているんだから当然だ、しかしこの方は何も悪いことをしたのではない。罪を犯してそういう刑罰を受けたったならば仕方ないというか納得できる面がある。しかしまあ罪を犯してない人が死刑の宣告を受けた、実際そういう技にそういう最後に、ね、迎えるっていう、これは耐え難いものがあると思うんですよ。罪を犯してないんだから、無罪なんだから、そこにイエス様のこの苦しみがあった、魂の苦しみがあったっていうことですよ。肉体的な苦しみももちろんあったんですね。しかしそれだけでなくてそういう魂の苦しみもあったと考えられる。それが十字架でイエス様がエロイエロイラマサバクタニと、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉を神に対して語ったということでしょう。そうでなければこんな言葉は語らないですよ。イザヤ書53章の3節、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの人の痛みを負い病を知っているとある。人々は自分が罪を犯したからそういうふうになってんだろうと一般の大衆は人事ですからね受け止めてたんだっていうこと。主イエスは人間が人生においてしかし受ける数限りない肉体的精神的痛みと苦しみ、魂の苦闘の数々に対する人間に対する深い同情を持っておられた。この人は多くの痛みを負い病を知っていると書いている。イエス様が今まで十字架につけられる前までにどんな技をしてきたか。多くの病に苦しむ人々を癒されたということが今まで読んだところにも書いてありましたね。他のマルコ、マタイ、ルカ福音書いずれも書いてます。ヨハネも書いてます。 で、ルカ伝7章にはこう書いてあります。イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒しと書いてある。自分の病気じゃないですよね。病気で苦しんでいる人の子に対してその癒しをなさったと書いてある。癒された。そして最後には主イエスご自身が十字架の痛みと苦しみを自ら味わい尽くされた。苦しみの杯を飲み干された。無罪の人が、罪なき人が。私たちにも確かに人生のそれぞれ苦しみがある。しかし、主イエスが飲み干された痛み、苦しみ、その大きな杯、実はそこには私たち自身の苦しみも入っているんだ。世の罪の痛み、苦しみ、そのすべてをイエス様は自らの身に負われた。フランスの、旅行した時にコルマールっていう場所があるんですよ。でそこに、ここに書いておきましたけれども、グリューネバルトの十字架の、キリストの卓越っていうんですか、十字架の絵が描いてあるんですよ。あるんですよ。それを見学したことが私はあるんですけども、今はその美術館にそれが置かれているんですけども、その絵はですね、昔は修道院のこの祭壇画であったというふうに、言われてるんですね。祭壇があったらどういうことかっていうと、修道院に礼拝堂があって、そこに置かれていたこの絵なんです。で、その修道院ってどういう特徴を持ってたかというと、実はここの聖アントニウスというその修道院は、実はその病気の人を世話するような修道士たちがいて、そこで病気の人を癒す、今で言うのは病院みたいなもんですよね。そういう役割をしてたんですよ。今で言う、例えばこの病院の役割、あるいは人々を泊めていく宿ですよね。ですから近代的な我々はみんなその病院もホテルもどこでもあるんですけど、昔はみんなこの修道院とかそういう人たちがやってたんですよ。で、ここでこの修道院はその疫病患者の世話をしていた。ですからこの祭壇画の特徴は何かというと、イエス様が十字架につけられている絵なんですけど、その細部を見ますとですね、イエス様のその手にですね、こう斑点ができてるんですよ。つまり病気の印があるんですね。それがですね、実はその当時この流行していたその皮膚病、専門的な言葉はちょっと分かりません、書いてありましたけども、いいとして、その患者がそういう病気で苦しんでいる、そういう患者と同じ画家がイエス様の体にその病状をですね書いてるんです。どういうことかというと、そこに多くの病人たちが来るんですね。それは見学じゃないんですよ。絵を見るだけでないんですよ。つまりそれは治療の一環だったんですよ。治療のために来たんですよ。病院みたいなもんですよ。実際そこでこういう手術をなんかするということではないんですよ。そこでは祭壇画が飾ってあるんです。かけられて。で、そしてそれは治療のためであったんだという説明を私は聞きました。そういう説明をなさいと。それは私たちは人間の持つ苦しみをこの担っている十字架のイエス・キリストに出会うときに、病気の孤独から解放され、魂の癒しを与えられていくんだということなんです。そういう役割を担ってたって。傷を癒すのは傷。だからこのイザヤ書53章、彼の受けた傷によっ って私たちは癒されたと書いてあるのはそういうことなんですよ。彼の受けた傷、これはイエス様が受けた傷、それによって私たちが癒されていくんだ。自分も病気を持ってるわけでしょ。しかしイエス様がすでにこの傷を受けておられるんだ。ですからこの絵はですね、単なる空想やファンタジーではなくて、人間が痛み苦しんでいる人間の病人の姿を実はイエス様が担ってくださっているんだということを表す絵なんですよ。本物の傷が私たちの傷を癒すのである。これは単に作り事創作ではないんですよ。確かに画家は創作したと思うんですよ。描いたんだと思うんですよ。しかしそこで起こっている事実があるんですよ。イエス・キリストが十字架につけられて、手に釘を打たれて、脇腹を槍で刺し貫かれたというその傷があるんですよ。それだけではない。十字架そのものが先ほど言ったように刑罰じゃないですか。そういうふうにして苦しんで、この絶命していく。少し前ですけども、遠藤周作の「沈黙」っていう映画の小説のが映像化されましたよね。今までもちろんありましたけども、スコッティッシュ監督ですか、監督がいますよね。でその最初の場面っていうのをね、私もこれを見たんですけどもね、長崎で後藤長崎で殉教する人の話じゃないですか。その最初の場面、皆さんもご承覚えてる方いると思うんですよ。海の中に十字架を立てるんですよ。そして海の中でどうかっていうと、道潮引き潮があるじゃないですか。そしてここまで来て頭くぐっちゃう、水で。そしてまたしばらくするとずっと引いていく。それを繰り返す場面が遠藤周作の沈黙の最初の場面なんですよ。その映像では。もうこれを見た時にね、その殉教した人の苦しみっていうのの、なんていうんですかね、分かるっていうほどのものではできないんだけれども、なんたることかということを見せつける作品でしたね、映画。まあ、ここで、このグルーネバルトの絵もそういう役割を持っている。つまりここに本当にご自分の肉を裂き血を流し病を知り、先ほどのイザヤ書53章病を知ったと書いておりました、ね。まさに血を流し肉を裂き病を知り病を担った、ここにイエス・キリストがいたという事実であります。第2点、単なる肉体的な人間は苦しみだけを持ってるんじゃないんですよ。魂の苦しみを持ってるんですよ。主は罪の許しの恵みをもたらす。そのためにキリストは罪の贖いの血を流された。そして罪の許しを宣言された。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。イエス様は肉体の癒しだけをなさった方じゃないんですよ。人間の罪の許しを宣告する、そういう働きをなさったんです。そういう働きもなさった。他にもイエス様は、他のこのルカ伝7章ですか、イエスは女に言われた、あなたの罪は許された。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われた。なぜここにですね、 信仰という言葉があるのか、出てくるのか。信仰というのはイエス・キリストの恵みを受け取る受け皿です。イエス様の御業の恵みを受け止めるためには、受け止めなければこれは流されていくだけじゃないですか。あ、聖書でそういうこと言ってんのかって言うと終わりじゃないですか。何にも人間の現実に触れてこないですよ。それではイエス様の事実が、恵みが本当に私たち一人一人の心に入っていくためには信仰という受け皿が必要なんですよ。イエス様の恵みを受け取んなきゃならないんですよ。これが信仰なんです。そして罪の許しのを私たちにもたらしてくださったのがイエス・キリストでありますね。イエス・キリストは罪なき聖なる命を捧げたという意味が十字架にはあるということなんですよ。この点も捉えなきゃならないんですよ、我々は。その点を明確に書いているのがこのマルコ伝10章45節でありますね。このそうですね、私の罪を、ここに、多くの人の贖いとして自分の命を捧げるために来たんだっていう意味のことを、このイエス様はこのルカで、ごめんなさい、マルコ伝10章45節で言ってます。多くの人の罪の贖いのために、罪の許しのために自分の命を捧げるんだという、命を捧げるということを言ってますね。これが十字架の地でありますね。この事実も我々は深く受け止めなきゃならないということであります。それによって肉体の癒しだけでなくて、魂の罪の許し、神との関係のが確かにされたということがあるということなんですよ。これから歌う賛美歌515番、そうですね、十字架の地に清め塗れば、来よ来なさいとの御声を我は私は聞くという歌ですね。もう一つ、次の3番目、十字架は罪の裁き、神の、人間の罪に対する、人類の罪に対する、それは呪いであった。どういうことか。ここにガラテヤ書3章13節に、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。これは実は旧約聖書の中に、木にかけられたもの呪われたを知らんだということが書いてある。ですから旧約聖書においてもそういうことがあった。しかしそれは神の呪いの死だ。よく畳の上で死ぬっていう言葉があるじゃないですか。平穏に死んでいく人のこと。イエス様は畳の上で死んだんじゃないんですよ。十字架の木にかけられて呪いの中で死んだんですよ。どういう呪いだったんだ。人類の、人間の罪に対する呪い。神はどんなにこの罪という、神に背く、神に従わない人間の姿というものを、神は受け入れられないんですよ。呪われる以外にない。我々みんなもですね、本当に神の前に出た時にはですね、罪のないという人は誰もいないんですよ。自分は罪がないんだなんていうのことをね、神様の前に立った時には誰も言えないんですよ。みんなそれぞれのいろいろな違いはあるかもしれないけれども、罪なき人は誰もいないと書いてるんじゃないですか。義人なし、一人だになしと。つまりそれは罪に対する呪いだったっていうことだ。罪の呪いだった。そしてその呪いを贖われるために、律法の呪いから贖い出してくださる、そういう、ですから我々に代わってキリストはその呪いを受けられたんだということなんですね。そういう意味があるんだということを受け止めなきゃ、受け取らなきゃならないということですよ。御子イエス・キリストは呪われ、私たちはアブラハムの祝福を与えられるものとなった。これガラテヤ書に書いてます。もう前後に書いてます。 呪いではなくて神の祝福を受けるものとなったんだということを本当に確信するためには、この十字架のキリストの姿を思って見てですね、ああ本当に私の呪いの代わりにイエス様は呪われたんだ、そのために私たちのうちには呪いではなくて祝福が与えられるようになったんだ、アブラハムの祝福が私にも来るものとなったんだという意味です。最後に、十字架はそれで終わってしまうんじゃないんですよ。イエス様は言われた、私は3日後によみがえるって言われたんじゃないですか。どういうことか、主の復活は人類の罪と死に対する勝利となった。すなわち私たちは復活による新しい命、新しい生を生きるものとされたんだ。私たちには神によって許されて呪いから解放されて祝福と罪の許しと肉体の癒しと、そういう恵みが与えられて、キリストの復活の命に預かるものとされていったんだ。私たちもキリストの復活の命につながるものとして、私たち自身も新しいよみがえの命を生きる、そういう恵みが与えられていくものとなったんだ。そういうふうにイエス様は聖書の話をなさっていったんですよ。そして弟子たちの心の目を開いたんだ。ああそうだったのかと、イエスよみがえの死を知るものとなっていった。私たちも同じじゃないですか。イエス様によって私たちもこのようにしてイエス様の出来事を、イエス様のですね、単なるイエス様は解説者じゃないんですよね。聖書を解き明かした律法学者じゃないんですよ。実際にいくら説明したってね、本当にそのことによって自分に肉体に傷を持ち犠牲を捧げていくんでなければ本当のものじゃないじゃないですか。単なるそれ説明ですよ、解説ですよ。クリスチャンも同じですよ。クリスチャンに教会に行ってます、分かりました、聖書の話説明できます、それは単なる説明です。そうじゃなくて皆さん自身も自分の命を神のため、キリストのため、人々のために、苦しむ者のために捧げていくという事実が必要なんですよ。その事実が人々を動かしていくんじゃないですか。今週も私たちはこのキリストの恵みに支えられて、心の目を開かれて、そして新しく与えられた私たちのこの信仰による復活の命というものを、命の主とともにですね、このそういう自分の命を捧げていく、そういう働きをですね、我々もそれぞれのところで皆さんに与えられている仕事があると思うんですね、役割があると思うんです。そういう働きを今週もまた続けていきたいと思うのであります。お祈りいたします。